悪魔の支配下に置かれて罪しか犯せない、滅びる運命にあったものを憐れんで救ってくださった。神様のご目的、ご計画は何ですか。それはまず尊いキリストの恩知のゆえに罪は許してくださる、罪などなかったものと認めてくださる。そして聖霊を吹き込んでくださったのです、イエス様が十字架に贖いを終えて復活になって最初に弟子たちにご自分を表されたという手と脇の傷を示して平安があると仰せになりましたら、その次息を吹きかけ仰せられた聖霊を受けよう、贖いが完成しました。本日はそれをお受け入れになり、イエス様は元無駄にお帰りになりましたが聖霊を注いでかかったんです。そしてイエス様の流れを信じて神に立ち返ったものに神様は聖霊を吹き込んでかかった。聖霊は救われた、信じ救われたクリスチャン、私たちの中で中から働いてくださる。いいですね、外からと違いますよ。旧約聖書を読むと分かるように神の幕屋は外から作るんじゃなくて中から作られた。聖霊は私たちの内から変えてくださる。そしてパウロはここで聖霊の宮と繰り返し言ってますけど、私たちは聖霊が親取りになる、ね、この罪の満ちた世界で聖霊が親取りになる場所はクリスチャンな心ですよ。そこに聖霊はお留まりくださって、そして私たちを変えて変えて変えてくださる、良いクリスチャンにしてくださる。それはキリストの形に似るものにまでと書いてありますよね。イエス様の心を心とするんです。イエス様の心ってどんな心を、まあ、短い時間にもう一口で言うならば御父には信頼と福祉、周りの人に対しては善意と思いやり、ご自分は非常に謙遜でいらっしゃったね。そのキリストに似るものにまで私たちを作り変えてくださるんです。そうしてこの世でどこで使わされてもよやかし人として神の栄光を表す、神の栄光となる。キリストのことをよく分からない人でもクリスチャンにとった、ああ本当にクリスチャンって幸いだな、私もあの人のようになりたい、私もいつか教会に行きたいというふうにね、神の栄光を表す。そして役目はただ天に入れてくださるのです。皆さん、神様が私たちに行っておってくださる救いの計画、目的ということを本当に知ったら、本当にこれが分かったらですね、コリントの一部の信者さんのようなことはもうできない、できないはずです。みんな霊の人となってですね、御霊様、御霊様、どうぞ御霊様よ、私を導いてください。もっともっとキリストに見るものにしてください。神様は喜んで皆さんに持ちなさるものにしてくださいと祈るようになるはずですね。神様がどういうご計画と目的を持って私たちを救っておってくださるか、神の救いの目的を知るということは非常に大事なことです。場所は違いますけど、知らないか知れといえばもう一箇所見たいんです。ローマ6章、ローマ6章やっぱり3節から3節から見るとね、ローマ6章3節、それともあなた方は知らないのか、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストの父の栄光によって 死人の中から蘇らされたように私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるである。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死ぬ間から蘇らされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。もうちょっと読んだらいいんですけども、ここにまた知らないのか知っている、知らないのか知っているってことが繰り返されますけども、ここにバプテスマっていうことが出てきますね。これは洗礼ということは皆さんよく知っていらっしゃる。そして皆さん、キリスト教の教会で行われた洗礼というのはね、そもそもの初めは、深い川とかね、あるいはそういう池で行われたんです。まあ、この頃はもうそういう、まあ、場所が簡単に手に入らないというか見つからないことやいろんな事情で、まあ、雫でね、雫で適礼を、まあ、やるんですけど、洗礼のそもそもの始まりは神礼というとね、全身水に浸した。そして皆さん、今日洗礼を受ける人ができた、牧師がその人を洗礼を授けるんですけども、牧師もまあこの辺まで、そしてその方がいらっしゃったらズルズルっとつけるんですね。そして皆さん、ズルズルっとつけて3分ぐらい置いておいたらどうなるでしょうねえ、そことしたらいかんので、牧師はもう言えたらすぐにあそこをね上げるんですけどね、これには深い深い意味がある。それは一遍ドドドドッと入るということは、救われる以前、つまり自分本位に生きてきた自我生命、それはもうこれで死にました。そうして出てきた時は、今も生きてらっしゃる復活のキリスト様につながって結ばれて、これからは生きていく私です。洗礼の深い意味は死と蘇りです。いいですね。自我生命には死んで、キリストにあって生きていく新しいものに復活したのが、これがクリスチャンであり、洗礼はそういうことです。そこまで深い意味があることが分かって洗礼を受けた人は少ないと、バーネット宣教師は書き残しておられますけど、けどもそこまで意味があることを知って、受けたにしても受けなかったにしてもですね、今ロマ書からそれを読んだ、私たちが受けた洗礼、あの時に私はもう肉に死んで、そしてキリストになってよみがえった私だということを確認していただきたい、受け止めていただきたい。そして当然ながらキリスト様に献身するというね、すべてはもうイエス様あるものです。そうです、神様は尊いキリストの血を持って私たちを買い取ったと書いてある。代価を払って買い取った、私たちを神に買われた神のものなんです。神様がどうなさろうと、神様のご自由ですね。それを和尚公だ和尚公がいかんと、とんでもない、すべては捧げ御心のものというふうに生きていくのが、これが死んで蘇っているクリスチャン、こういうことになりますね。初めの話を繰り返すならば、神様私たちをお救いになったご目的はね、悪魔の奴隷になって、そのままならば永遠の地獄、憐れんでキリストの命にかけて、身代わりにかけて私たちを救ってくださった。聖霊を吹き込んで、聖霊は私を内から変えてくださる。そして御霊の導きに従えば従うほど、私たちはもうどんどんどんどん変わっていって、そしてキリストに見るものにまでも成長させていくことができる。 それと合わせてパウロが言っていることを読むとね、私たちが洗礼を受けたという、あの時私たちはすでに